ドリームトーク。この番組は会社の経営者の方、また業界のプロフェッショナルな方、団体の代表の方にご出演いただきまして、お仕事のこと、そして業界のこと、今社会について考えていることなどについてお話をしていただいています。今日はですね、株式会社フレンダムの代表取締役佐藤雄一郎さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ早速なんですが、佐藤さん、
はい、
まずは会社の事業についてどんなお仕事をされているのかご紹介いただくことができますでしょうか。
はい、今横浜に本社がございまして、大きく分けて3つの事業をさせていただいてます。1つはネットショップ、楽天さんとかヤフーさんとか、5つのサイトに出店してまして、そういったネット事業をしているのが1つです。で、2つ目が、ミクセリアという占いサロンとエクセリアというパワーストーンショップを中心に、今店舗展開をしております。そして3つ目がトルコ人がうち2人おりまして、トルコの催事を、全国の百貨店で今3コース回してやっています。そんな3つの、事業を中心に今運営しております。
はい、ありがとうございます。トルコ人の方がいらっしゃるんですか。
はい、そのトルコ人は、ちょうど今うちもトルコのビジネス始めて5年ほどになるんですけども、もう日本語もペラペラ で漢字も書けるっていう、すごい、日本人らしいトルコ人ですね。
そうなん、その佐藤社長とトルコの方っていうかトルコの事業とのつながりとかっていうのは何かあったんですか。はい、
もともと私ずっとジュエリーをやってまして、
はい、
でトルコのジュエリーをずっと仕入れてた時期がありまして、それで催事をやったりとかっていうので、トルコとは関係ができたっていうのがまずきっかけなんですけども、
トルコは非常に日本に対して好意的に持っている国でもありますよね。
親日国家ですね。
そうですか、トルコの事業もあるということなんですが、ただですね、FM トツカとしては、なんと朝の番組で占いコーナーをしていただいているミクセリアの占いをですね、事業の中で今一つご紹介いただきましたけれども、占い事業について今日はですね、たっぷりとお話をいただきたいと思います。
よろしくお願いします。
お願いします、さあ占い、トルコのその宝石、いやトルコの事業とは全くちょっと違う感じがするんですが、そもそも占いの事業をやろうと思ったきっかけっていうのはどういったことだったんでしょうか。
そうですね、まず一つ一番大きいのは、今回朝の木曜日の担当をされている暁ルナ先生という先生は、もともとうちの両親が、本当によくお世話になってたこともあって、私が高校の時からそういった意味で家族ぐるみの付き合いをさせていただいてたっていう、そういった意味で身近に占い師さんがいたっていうのが一つ目の大きな理由なんですけども、私が占いに触れるきっかけを、ちょっと簡単に、お話しさせていただきますと、ちょっとダメ話もあるんで、ちょっと恥ずかしい照れくさいところもあるんですけども、実は私高校の時まで女性にも全くモテない上に、話をすることすらできない引っ込み思案のいわゆる典型的なモテないオタク系だったんですね。
そうなんですか。全然そんな風には見受けられないんですけど。
ありがとうございます。で、そんな私を見かねた母が、すごい占い師さんがいるから一回見てもらいなさい、と言うんです。で、そのうち行くからとあまり乗り切れなかった私に、半ば強引に予約も取って鑑定料金も払い込んでしまったと聞いて、しぶしぶ行ったのがその高校3年生になったばかりの春だったんですね。
高校3年生の男の子が占いに行くってやっぱりちょっと複雑なところも。
かなり複雑でしたよ。それが私が占いに触れる最初のきっかけだったんですけど、実際今吉川さんがお話しされたように、行くまではやっぱり一生彼女もできずに結婚もできないとか、あと大学進学も間違いなく落ちるとか、そんなネガティブなことを言われるのではとすごい不安だったことを今でも覚えてます。
そして、
実は1時間ぐらいその先生の鑑定を受けたんですけど、実はその後どうなったかというと、それから3ヶ月後に、初めて彼女ができて、で後期のクラスの学級委員に立候補し、で半ば浪人するしかないと思っていた大学試験が受かるという、今までのその、先ほど申し上げたモテないオタクと真逆の1年間を過ごすことができたんですね。
すごいことですよね。
ただ今思うと鑑定自体は まあ、本当にその先生から私の生年月日や、まあ、自覚を見てもらっていろいろアドバイスをいただいたんですけども、まあ、正直あまり覚えてないんです、
うん、
ただ一つ今でも忘れられない一言がありまして、
はい、
それがあなたは素晴らしい星回りで生まれてきている、羨ましいな、正直モテるでしょう、だったんですね、
はい、
でおかしいと思いませんか。全くモテない私に対して、うん、そういう的外れなことを言ってたんですよ、その先生は。
でもそういう星の巡りだったんでしょうね、
はい、ということらしいんですよね、
はい、
なので私その一言で、まあ、スイッチが入っていい意味の勘違いをしてしまったようなんですね。なので、まあ、そこでまあ自分に自信が持てたっていうのが一番大きな理由だと思うんですけども、うん、
はい、
まあ、そんな経験から、まあ、こういった占いのビジネスをすることになったきっかけとして、まあ、今の立場になって、まあ、当時思い出して改めて思うことがあるんですけど、
はい、
占いはその人の人生を好転させることができる大きな影響力を持つものなんだっていうことなんですね。
はい、好転させることができるっていうことなんですよね、はい、やっぱりなんか変なこと言われちゃうんじゃないかとか、はい、なんかすごく嫌なことを言われたらどうしようとかっていう不安もいっぱいありますけど、はい、それがやっぱり好転させることができるのが占いだっていうのがやっぱりしっかり、
は
い、じゃあここの中にあるわけですね、は
い、ですので、まあ、私がそんな経験から今出演させていただいている占い師さんも含めてミクセリアの占い師さんには、占いという仕事は愛されて喜ばれて必要とされて役に立つという幸せを実感できる4つの要素が入った、いわゆるそのお客様に勇気と希望を与える素敵な仕事なんですよというふうにお伝えしているんです。
その反対に占いを受ける立場の経験から、はい、今度今占い師さんにそういう素敵なお仕事ですよっていうことを伝えられているポジションなわけですよね、はいはい、今ね、は
い、ですからまあ私の役割として、まあ、そんな占いをまず一つ目はたくさんの人に占いを心のエッセとしてもっと身近に感じてもらいたいっていうのが一つと、
うん、
あともう一つがミクセリアの占い師さんに占いという仕事に誇りが持てるような環境を提供したいという、この2点が、まあ、私の役割だと思って今取り組んでいるところなんです。
なるほど、はい、その高校生の時に受けた占いをきっかけに、はい、自分の人生がすごい開けてきたっていう、
そうなんですよね、はい、
ことですよね、はい、その後もやっぱりその節目節目の時に占いの先生のところに相談に行ったりなんていうことありました、はい、
そうですね、それからちょうどそれがきっかけで、はい、まあ、ちょうど先ほど申し上げた暁ルナ先生、
はい、
まあ、今西洋占星術研究家として50年ほどキャリアがある先生なんですけど、まあ、いわゆる占い界のレジェンドの方なんですけども、はい、まあ、その先生が身近にいたこともあって、まあ、節目節目でいろいろ相談してアドバイスしていただいたっていうことはあります。
でご自身で占いを勉強するみたいなことはないんですか、は
い、私占い師、占いができない人間なんで、はい、聞く専門ですね。
聞く専門なんですね、はいはい、なるほど。世の中にはいろんな占い本とか占いコンテンツっていうのはありますけれども、はいはい、その中でなんかどういうものを信じたらいいのかとかってちょっと迷ったりすると思うんですね、
はい、
そういう方に対して、例えば占いはこうだみたいなのが佐藤社長の方であれば、
はい、
こんな風に選んでったらいいよみたいなのがあったら教えていただきたいなと思うんですけど。
そうですね、まあ、今実際都内で占い師と呼ばれる人が5万人ほどいるそうなんですね、
はい、
でまあ、その5万人の中から、まあ、その方の相性がいい占い師さんに会うことが一番その方にとってはいいことだとは思うんですけども、なかなかそのじゃあ5万人の人を全て受けるってことは当然無理ですし、
はい、
逆にその中から、まあ、本当に会う方を見つけていくっていう作業は、まあ、どうしたらいいかっていうのが一番近道だとは思うんですけど、まあ、手前味噌なんですけども、まあ、そういった意味で、まあ、うちのミクセリアの占いに関してはまずは手軽に楽しんでいただくっていうコンセプトで今丸井さんとかで、まあ、サロンを持たせていただいているので、うん、まあ、10分間1500円でできますので、はい、うん、まあ、その中から自分に合った占い師さんを選んでいただくっていうのが一番近道かと思いますね、
うん、自分に合った占い師さん、はい、それは自分が聞きたいことを言ってくれる占い師さんですか。
そうですね、まあ、 もちろんその、まあ、あの当然その占いっていう、まあ、戦術がベースがあるので、まあ、そのクライアントさんの方が顔色を見ながらいいことを言うっていうことはないんですけども、うん、少なくともそのやはりあの前向きにそして笑顔で返してあげるっていうのがうちのミクセリアの占い師さんの中の、まあ、約束事になっているので、うん、まあ、一つ言えるのはあの気持ちよく帰っていただけるっていうのは間違いないですね。
いいですね、はい、安心していけますね。
そうですね、
うん、気持ちよく帰れるって それだけ聞いただけでも安心できますよね、はい、なんかドヨーンとして、はい、その言われたちょっと心にずしっとくる言葉だけを胸に抱えて帰るかもしれないなんて思うとちょっと怖くていけないんですけど、
まあ、あのお金を払ってさらに気持ちが重くなるみたいな、まあ、そんな形で返すことは間違いなくございませんので、うん、まあ、安心して、まあ、心のエステだと思って来ていただければと思いますね、
うん、なるほどね、はい、はい。さあそしてですね、占いっていうとですよ、はい、なんかそんな占いに頼ってみたいなことももしかしたらそういうふうに考えてらっしゃる方もいるんじゃないかと思うんですけど、はい、佐藤社長は高校生の時に占いとの出会いがあって、はい、それをすごくよく利用されて、はい、その後の人生が明るくなりましたけども、はい、現代社会においてじゃあ占いってどういうふうに使っていったらいいのかななんて思うんですけど、はい、どう思われますか。
そうですね、例えば吉川さん、あの星占いってご存知ですよね、はい、あの十二星座占いっていう、はい、そのルーツになるのっていうのが、まあ、西洋占星術っていう、まあ、いわゆるその学問で統計学になるんですね、
うん、
でその統計学というのは、まあ、いわゆるその人生っていい時悪い時ってあるそのいわゆるバイオリズムと深く関わっておりまして、例えばまあ3ヶ月後半年後1年後っていうその未来の期間に自分がいい時悪い時っていうのがあらかじめ分かることってすごい強みじゃないですか、
うん、
例えばそれに合わせて、いや、じゃあここは例えばまあ身近な例で言うと転職はじゃあこの先にしようとか、うん、じゃあ大きな買い物はこっちにしようとかっていう、うん、そういうことをこううまくこの生活に取り入れることによって、変な言い方ですけど、まあ、地雷を踏まないようにこう進んでいけるっていうのが占いとこううまく付き合う方法の一つかなっていうふうには思いますけどね、
うん、未来が分かるってすごいことですよね。
そうですね、う
ん、タイムマシーンじゃないんだから未来なんて分かんないものみたいな感じですけど、
はい、
それが未来のそのどうなっていくかが少しでも分かるって、
はい、そうですね、まあ、流れが分かるっていうのはある意味まあ心強いことでもありますし、逆に自信が持てるっていう意味、その気持ちの部分でもすごいプラスになるっていうのは自分は実感としてありますね。
うん、じゃあそれこ その何か判断をしよう決断をしようなんて思った時に、はい、ちょっと先の方がいいのか、はいはい、ちょっとその辺の先の運気なんかを見てもらうと、はい、今無理しない方がいいとか、はい、そういった判断なんかも、はい、適切にできると。
そうですね、本当にその通りだと思います、はい、
やっぱそうするとあれですかね、佐藤社長もいろんな事業をされてますけど、はい、今年だみたいなこととかっていうのは、
それは本当流れが本当にそれは本当によく私も聞いてますし、
はい、
あとあの身近な例で言うと、例えばアルバイトが2人仮に入ってどっちか1人を選ばなきゃいけないっていう時ありますよね、
はい、
で両方ともどっちも甲乙つけがたい時っていうのはやっぱりその自分との相性とか、まあ、それはまあ本当にこうアドバイスの一つとしてですけど、まあ、聞いたりする時もたまにあります。
あ、はい、そうですか、はい、なんかねビジネスに占いっていうのがちょっと、ね、ビジネスに占いで決めちゃっていいのみたいなこともあるかもしれないんですけど、はい、実際にそれが参考になって、はい、そのうまく進んでいくこともやっぱりあるわけですよね。
そうですね、まあ、本当に、まあ、特に男性の経営者の方っていうのは左脳的な、もちろん私もそうなんですけど多い中で、比較的やっぱり成功している経営者の方で占いを取り入れている方っていうのは意外と少なくないっていうのは実感としてありますね。
そうなんですか、
はい、
それはちょっと驚きました、
はい、
うん、まあ、確かにそのパワースポットじゃないですけど、その神社にね、はい、毎年ちゃんとお参りに行ったりとか、やることをやっぱりやりますよね、はい、企業の経営者の方々って、はい、だからそういう意味ではそのスピリチュアルというか運気というものもものすごくやっぱ気にされるんですかね。
そうですね、まあ、それはもう本当にバランスよくこうスピリチュアルを取り入れることっていうのは本当に成功の近道ではないかっていうのは自分自身も思うことがありますね。
なるほどね、はい、じゃあ本当に日々の ことどうしようかなっていうことだけじゃなくって、はい、そういう会社の経営っていうことに関しても、はい、その占いの鑑定、はい、っていうことが非常に役に立つシーンっていうのがあるわけですね。はい、はいはい、さあそしてもう一つ先ほどちょっとご紹介の中で心のエステという
心のエステ、はい
はい、言葉が出てきたんですけれども、はい、占いっていうとアドバイスを受けたりっていう感じがしますが、はいはい、その心のエステっていうことで使ってくださいみたいなお話がありましたが、これはどういった意味を持って佐藤社長がお使いになってらっしゃるんですか？
そうですね、まあ、うちの占いの先生のスキルとして、はい、まあ、ただこの占いのスキルだけではなくて、話すスキルだったり聞くスキルだったり褒めるスキルっていうのも学んでいます先生方が、はい、で例えばその今心のエステっていうところ で考えると、例えばその褒められて嬉しくない人っていないじゃないですか。
そうですね、はい、
で、まあ、いわゆるその占いを通してその人の、まあ、いいところを見つけてあげて、それに対して褒めてあげるっていう、うん、そうするとすごい気持ちも上がりますし前向きになれるっていう部分で、うん、その心のエステとして占いを取り入れるのもすごいおすすめですよっていうことなんですよね。
うん、はい、なかなか今どこに行っても褒めてもらう機会って、はい、確かにないはないですよね、はいはい、ねえ、はい、だから いいじゃないですかとかって言われると、はい、あそうなんだみたいな、はい、感じになりますよね。
それが自分の知らないところだったりすると、うん、逆に本当に自分に、まあ、ある意味自信が持てたりすることっていうのもつながると思うんで、はい、おすすめですね。
まあ、確かに社会全体でどうしてもそのうまくいかないとか、はい、経済的には少し良くなったとは言うものの、はい、まだまだねいろんな、まあ、悩みを抱えていたりとか、はい、このままでいいのかなって思っていたりとかする方も多いと思うんですよ。そんな中でその年齢問わずですよね、はい、まあ、中間管理職の方は中間管理職の方なりに多分ご苦労もあるでしょうし、はいはい、ね、新入社員になったばかりの、ね、人はそれなりの立場できっと悩みもあるでしょうし、うん、子育て中のお母さんだってあるでしょうし、はい、ね、そんな方々がちょっとそういったその褒めてもらったりとか、はい、ね、自分のいいところを指摘してもらったりするのはすごく嬉しいですね。
そうですね、はい、でその さらにそのうち その占い師さんは、まあ、褒めること以外でも先ほど申し上げたようにそのお客様の話を心を込めて聞くことができたり、このお客様の心に残るように話すことっていうスキルも身につけている先生方なんで、本当に気持ちよく書いていただけると思います。
はい、もうたびたび出てます、気持ちよく帰れる、はいはい、この占いサロンは大きなコンセプト、気持ちよく帰ってもらえるっていうね、はい、ところですから、ちょっと占いって怖いわとか、はい、占いで変なこと言われたらって思ってる方にはぜひ、はい、
そうですね、ぜひ
ミクセリアさんに、
はいはい、ぜひお待ちしております。
はい、行っていただきたいですね。はい、はい、でそんな占いの先生方を佐藤社長はプロデュース、はい、育てるということもねされていらっしゃるんですけれども、はい、今うちの占い師はっていうお話をたくさんいただきましたけれども、はい、実際どんな意図でこの占い師さんを育て、はい、プロデュースをされてらっしゃるんですか？
そうですね、まあ一つはパーソナルブランディングっていうのをテーマで今占い師さんを育てているっていうのがあるんですけども、はい、例えばその今都内だけで占い師は5万人いるって言われているんですね、
はい、
でその5万人の中で、まあ、いわゆる予約も引きも切らない上位のグループに入るのって至難の業だと思うんですね、
はい、
でそこでこう私がまず初めにその専用シートを使って占い師さんをさまざまな角度からお話をお伺いして、その方の占い師さんにないその先生だけの売りを見つけていくという作業をしているんです。で例えば一つ例を挙げると、はい、火曜日のパーソナリティの木の葉先生って、はい、吉川さんが担当ですよね。
可愛らしい先生ですよ、はいはい、
でこの木の葉先生というのは子ども専用占い師、元気つ TR っていうユニットで活動していただいてるんですけども、はい、その先生もやはり最初にこの専用シートを使っていろいろ話を聞いた中で出てきたことなんですね。で、まあ、木の葉先生からいろいろお話をお伺いする中で木の葉先生のだけの持つ魅力っていうのが浮かび上がってきたんです、うん、で例えば子供が大好き、うん、ちょっと吉川さんイメージしてもらいたいんですけど、はい、この初めて逆上がりができた子供とこう肩を抱き合って喜べるって大人っているじゃないですか。
よかったねみたいなね。
は
い、
それは、まあ、木の葉先生だったりして、はい、するんですけども、はい、あと、まあ、パワーストーンの知識があって、まあ、ブレスレットを作ることができたっていうことだったり、うん、あと小さいという、まあ、背が小さいってことなんですね。
そう、可愛らしいんですよ、はい、
で なんか木の葉先生によると、なんか小さいことで子供が仲間だと思って必要以上にじゃれてくるみたいなんですよで、まあそんなことから先ほど申し上げた子供専用占い師元気つ TR 木の葉という形にしたんですね、
はい、
で役割は、まあ、占いを通して子供たちの夢を応援し、まあ、親への感謝を伝える子供専用占い師ということなんですけども、
はい、
まあ、この私が知る限りではこの子供専用占い師は、まあ、業界では初のアプローチだと思っていますので、
はい、
いわゆるオンリーワンになれるというところなんですよね。
だって子供が占いってびっくりですよ、
はい、
子供が占い信じて例えばこっちの方にみたいな、すごい未来が長いじゃないですか、その未来の様子を考えながらそのアドバイスというか鑑定をするってすごい、まあ、子どももそういうものを聞きたい年頃のお子さんもいると思うんですけど、すごい確かに斬新ですよね。
まあ、親子で占いをするとか、まあ、親子で作るパワーストーンブレスレットなど、まあ、いわゆる子ども向けのイベントに木の葉先生は、出演してくださるんですけども、
はい、
まあ、あの結果子どもたちからはあれもこれもやりたくなっちゃったとか、うん、友達が増えたよという声ももらっていたり、
うん、
あとまあ親御さんからは子どもとの会話が増えたとか、うん、あと自分から机に向かうようになったとか、
うん、
まあ、そういう感謝の言葉もいただいたりしているんで、
すごいですね、
はい、ですからまあ本当先日木の葉先生がこんなことを言ってたんですけど、
はい、
あの今まで、まあ、先ほど言ったように背が低いことはすごいコンプレックスだったらしいんですね、
はい、うん、
でもこの役割に気づいて小さくてよかったんだっていうふうに思えるようになったっていうんです、
ね、あ、はい、
でこの仕事にすごいやりがいを感じていますというふうに話をしてくれたんですね。
うーん、
ですので、まあ、まだ木の葉先生自身は、まあ、占いの勉強を始めてまだ1年足らずで占い師としてのスキルも物足りないし、まあ、プロとしての経験もなくて、まあ、当然誰も知らないっていう、まあ、内々尽くしの先生が、まあ、こうしてパーソナルブランディングで見せ方を変えることによって必要とされる占い師になるという、
うん、
これが、まあ、まあすごい一つの例なんですけどね、
うん、
ですからまあそういった、まあ、ところをこう占いの先生と、まあ、占い師の先生と話しながら、まあ、その人だけの売りを見つけていってブランディングしていくっていうのが私の仕事の一つなんですけど、うん、
すごいですね、はい、なんか一般の方その占いに来たい方だけじゃなくって、ね、その占い師の先生方を幸せにする、はい、なんか佐藤社長の手腕なのかなというふうに、
まあ、本当それは、まあ、そういうふうに褒めていただくのは本当嬉しいんですけども、
うん、はい、すごいことですよね、はい、でもそれだけやっぱりその占いの持つ力というのをすごく肌で実感されたからこそ、
はい、
なのかななんていうふうにも思いますけれども、すごいことだな。で実際にその占いが子育てに対してその影響を持つとか、はい、子どもたちの夢を追いかけることに対して影響を持つとか、はい、すごい関わり方ですよね。
そうですね、まあ、まあすごいちょっと大げさな言い方になってしまうかもしれないですけど、
はい、
やっぱり占いというツールがやっぱりこう社会に貢献できるようなツールになれるように、
うん、
まあしていきたいなっていうのが、まあ、自分の夢でもあるんですけどね。
うーん、はい、なるほどね。なんか本当に占いっていうと雑誌の後ろにちょっと出てたりとか、テレビだったりラジオだったりであったりとか、はい、なかなかその大人の冷静な判断の中で占いを気にするっていうことなのかどうなのか分かりませんけど、うん、
はい、
ちょっとやっぱり占いが好きな人は好きだけど、はい、そうじゃない人は気にしないみたいな、まだまだそういう世の中だったりするかななんても思いますけれども、はいはいはいはい、でも実際にその子育てだったり人生歩んでいく中で自然な形で占いを取り入れて、はい、そういうのが普通に、あ、今日の占いこうだったんだよみたいな感じでなんかね、お互い社会人、はい、でね、ビジネスパーソンの方々も話していたりして、はい、じゃあ今日は行ってみようかみたいな、はいはいはい、運気がいいからみたいな感じになったり、本当自然に皆さんの生活を好転させるきっかけツールになったらいいですよね。
そうですね、本当に、はい、まあ、笑顔も増えるっていうこともありますしね。
それで実際にそのプロデュースだけじゃなくて、
はい、
その占い師の先生方を育てるということを養成ということもされてらっしゃるんですよね。
そうですね、あの、はい、まあ、今その、まあ、当然その占いのスキルという意味では、
はい、
まあ、西洋占星学、まあ、先ほど、まあ、話した西洋占星学をはじめ、まあ、タロット手相というカリキュラムの中から、まあ、選んでいただいたりとか、
うん、
あと、まあ、先ほどその心に響かせるっていうテーマのもとに、
うん、
まあ、話す聞く褒めるというそういったスキルを学ぶカリキュラムも含めて今提案しています。
うーん、実際どういう方が占い師になりたいって学びにいらっしゃるんですか？
そうですね、まあ、本当に普通の主婦の方で、はい、まあ、実際そのミクセリアで占いを学び、子育てをしながら空いている時間を使って占い師として活躍している先生とかもいらっしゃるので、うん、まあ、そうですね、こういわゆるこう主婦の方だったり、あと、まあ、まあ、子育てが終わった方だったり、まあ、そういう、こう空いている時間をうまく占いの仕事として活動されている方も少なくないですね。
うん、はい、どういうモチベーションでそういう方は占いを勉強したいっていらっしゃるんですか、その気持ちとしては。
そうですね、まあ、入り口はまあ占いが好きっていう方もいらっしゃるんですけども、はい、なんか人の役に立ちたいとか、うん、なんかそういった、まあ、そういったすごいそのこうなんかこう奉仕の精神というか、うん、まあ、そういうことを考えてこう占いを学ばれる方もいらっしゃいますね。
うん、なるほどね。やっぱりその根本はそのいろんな人たちを助けたい、はい、いろんな人の役に立ちたいっていうところがあるわけですよね。
そうですね、はい、
ね、決してあの人の人生を台無しにみたいなことではなくてね、まあ、
それはないですね、
ね、
はい、
人の役に立つというところで、はい、まあ、学んで、はい、それを皆さんに伝えていきたいっていうことなんですよね、はい、なるほどね。で、実際に、これからスタートする新しい養成講座の方もすごくいろんなものを入れたプランに今計画されているということで、はい、ちょっとその内容を教えていただいていいですか。
は
い、
ちょっと重複してしまうんですが、はい、まあ、カリキュラムとしては、まあ、西洋占星学を必須として、まあ、タロットと手相のどちらかを1項目選んでいただいて、まずはその占い師としての最低のスキルを学んでいただくっていうのがまず一つのカリキュラムです、
はい、
そして今パワーストーン、まあ、ご存知の方今多いかとも思うんですけども、こちらはパワーストーンの知識とアクセサリーの制作の基本を学ぶというカリキュラムも用意しています。
はい、
そして、話す聞く褒めるという意味で、こちらも宮北由紀先生というもともと女優さんで今、まあ、心に響く話し方っていう講座を持っている先生が専門の先生が教えるカリキュラムもご用意しています。そして、まあ、パーソナルブランディングということで、これは、まあ、私の方が担当させていただいて、まあ、その先生にいろいろこういいところを徹底的にあぶり出すという仕事をします。はい、
そういったものを全部含めた講座が用意されていると、はい、
そうですね、
いうことなんですね。でですね、すごいなと思ったのは、ただ教えて終わりじゃなくって、はい、先ほどね、佐藤社長がプロデュースということがありましたけども、はい、本当にいろんなプロデュースまでを手掛けてくださるんですよね。
そうですね、まあ、うちスタッフの方で、まあ、動画を作る人間だったり、
はい、
あと、まあ、ホームページを作れる人間がおりますので、まあ、その先生のプロフィール動画だったり、あと、まあ、ブログのアメブロのカスタマイズだったり、あと、まあ、フェイスブックのカスタマイズだったり、あと、まあ、スタジオの写真撮影とか、あと、まあ、名刺を作ってあげたり、あと、まあ、その方のみのそのオリジナルのロゴを作ってあげたりという形で、まあ、一括して、もうそのままもう今全く占い師としての知識がない方が、まあ、3ヶ月後から半年後には立派な占い師になれるようにプロデュースをするっていうのがコンセプトとしてありますね。
これはすごく面倒見のいいというか、はい、本気でやろうと思った方にしてみれば、はい、ただ知識だけ入れてもできないじゃないですか、
はいはいはい、
そのどうしていっていいのかわからないし、自分で今そのネット上でもいろんなものを、ね、立ち上げたりするのもすごく大変だったり、はい、得意じゃない方も中にはいると思うんですけど、はい、その中でこういったそれこそブログだったりフェイスブックのカスタマイズまでしてくださって、ロゴまで作ってくださってなんて、それはすごいサービスというかパッケージになってますよね。
まあ、最後に、まあ、最後というか、まあ、その延長線にはこの FM 戸塚のうちのラジオ番組に出てもらって吉川さんと掛け合いをしてもらうっていうのも用意してますから、
ね、すごい、そうなんです、楽しみですねそうですか、はい、いやーすごい、こうやってでもね本当に占い師の方ってすごいスピリチュアルなね、才能があってっていう方もいらっしゃると思うんですよ、はい、なんか見えちゃったりとか、
はいはいはいはい、
でもそうじゃなくてもこうやって人の役に立ついろいろ占いの手法を勉強して、はい、本当に人のお役に立てるその人生のいろんな参考になるような情報とか相談に乗ってくださる占い師さんって、はい、本当生活でよくかかりつけ医って
かかりつけ医、
はいはい、お医者さんいますけど、はいはい、それと同じように何かあった時には相談に行くみたいなね、
それいいですね、
うん、そんな占い師さんがいたらすごく
楽になる。それいいですね。なんか一つ新しい気づきができました。
本当ですか。かかりつけ医さんみたいな占い師さん、
はいはい、いいですね、うん、いいですね、はい、
ね、なんかそういうなんか毎月1回行くみたいな、はいはいはい、なんかそういうパッケージとかも用意していただいたり、わかんないですけど、はい、なんかそんなのもね、いいかななんて思いますよね、はい、
まあ、あと付け加えさせていただくとしたら、まあ、その学んだだけではなくて最後は稼げるっていうところもお手伝いしたいと思っているので、
はい、
まあ、その場所が、まあ、うちが今丸井、あの丸井さんの、まあ、いわゆる海老名店だったり溝の口店だったり、あと、まあ、横浜クリエーションスクエアの中の弊社の横浜サロンだったり、まあ、そういう場で占い師として、まあ、あの実践していただく場所も用意させていただいているっていうのがありますね、う
ん、至れり尽くせりですね。
はい、ありがとうございます。
ね、すごいですね。で、ちょっと先ほどですね、はい、その講座の中でパワーストーンの知識とアクセサリーの製作をっていうのがあったんですけど、はいはいはい、皆さん手元を見ていただくとパワーストーンしている方中にはいるんじゃないかなと思うんですけど、佐藤社長も、はい、
あの実はあのそのこういうこうちょっと緊張する場では、
はい、
このポケットの中にこれあのちょっと見えますかね、
はい、
あのちょっと透明の石なんですけど、はい、まあ、水晶のこのタンブルをちょっとポケットの中に入れてお守り代わりに身につけてたりするんですね。
うん、
まあ、そうすることによってなんか不思議と冷静に話せたり大丈夫だと自信を持てて話せたりするんです、
うん、
ですからあのパワーストーンってなんかこういうそういう意味ではすごいやっぱり自分の中ではすごいあの身近な存在であるんですよね、
うん、まあ、占い師の先生のところに相談に行くのはそうなんですけど、パワーストーンだと常に自分が持ち歩いたりとか、
ね、は
い、っていうことにはなりますよね、はい、このパワーストーンっていうのはどうなんですか、やっぱり力がすごく実感されているから皆さんこうやってパワーストーンをっていう風になってるんですかね。
そうですね、じゃあ分かりやすい例で言うと吉川さんご存知ですかね、そのオニキスという黒いパワーストーン、はい、ご存知ですか。
はい、聞いたことはあります、はい、
この石はあの災いのもとを断ち切るとか運動能力の向上という意味があるようなんですね、
はい、
でそのことから、まあ、怪我に悩まされたりもしくは怪我で故障したくないスポーツ選手がよくつけているそうなんです。
うーん、
例えば今旬の、まあ、大リーグヤンキースの田中選手だったり、
はい、
あのスケートの高橋選手
も、あ、はい、
なんかこのオニキスを使ったブレスレットを愛用しているそうです。
そうなんですね、そうやってスポーツ選手、プロのスポーツ選手、はい、第一線で活躍しているスポーツ選手もそういったものを身につけたり
らしいですね、
捨てるわけなんですね、はいはい、じゃあそれこそうちの子供にみたいな、
まあ、そうですね、
ね、はい、こともありですよね、はい、それはやっぱりあれですか、ブレスレットにするのが一般的。
まあ、私は実はブレスレットというよりは、
はい、
このタンブルっていうその、まあ、原石に近い石の形のものをこういうふうにこのポシェットみたいなポーチに入れて持ち歩いているんですけども、
はいはい、
まあ、特にね男性の方とか、まあ、仕事上そういったブレスレットをつけれない方とかもいらっしゃると思いますので、うん、まあ、そういったこう身につけるポケットの中に入れるっていう使い方も全然ありだと思いますね、
うん、なんか日本だとよくお守りっていう、はいはい、ね、はい、のがあって神社のお守りとかっていうのを持ち歩いたり、子供に持たせたりとか、ランドセルの中入れたりっていうこともありますけど、はい、その一つにそのパワーストーンをそのお守り袋みたいな形で袋に入れて持たせとくっていうのも一つなんですね、はい、じゃあね、
それも一つですね、
うん、
まあ、あと、まあ、一般的というか、まあ、先ほど吉川さんがおっしゃられたブレスレットという意味では、
はい、
あの先ほどその今のこのこれからの講座の中のカリキュラムの一つとして、あの基本的なパワーストーンの知識だったり、
はい、
お客様にとって必要なパワーストーンの提案ができたり、
うん、
あと、まあ、パワーストーンを使ったブレスレットの作成のスキルを学ぶんですね。ですので、まあ、その結果こうお客様にぴったりのパワーストーンを見つけてあげて、そのパワーストーンを使ってオリジナルブレスレットを作ることができるようになるというようなあのカリキュラムも用意しているので、ですので、まあ、占いと合わせて、まあ、お客様の願いが叶うお手伝いができるようになるっていうのはなんか素敵だなと思ってるんですよね。
じゃあその言葉、占いに行って鑑定を受けて、はい、その言葉だけじゃなくて、はい、実際にそのお持ち帰りのできるパワーストーンをいただいて、はい、手に入れてそれも一緒に持って帰って、
そうですね、
その後ずっと継続的にその思いをね、はい、っていうことができるわけですよね、はい、それはすごく大きいですね。
そうですね、はい、
うん、言葉だけだと忘れちゃいますからね。
そうなんですよね、
うん、はい、その石なんかを見るたびに思い出して。
そうです、本当にその通りです
、うん、なるほどね、すごい。だからこそこのパワーストーンっていうものを大切に、
はい、
このカリキュラムの中に入れていらっしゃると、
はい、そうですね、
いうことなんですね。その人に合ったパワーストーンというお話もありましたが、
はい、
これは例えば鑑定を受けてこの人にはこれみたいなのは何を元に分かるんですか、はい、占い師の先生なんかは。
そうですね、まあ、その まあ、一般的に例えば、まあ、金運とか恋愛運とか健康運とか、はい、まあ、分かりやすい例で言うと、まあ、いろいろな分かりやすい運ってあると思うの、
はい、
思うんですけども、まあ、その運に沿った石っていうのが当然あるんですね、
うん、
ただその例えば、まあ、リスナーの方、石の名前、ここで石の名前わからない方もいらっしゃるかと思うんですけども、例えば恋愛に強い石っていうと、まあ、ローズクォーツとか、はい、ロードクロサイトとか、まあ、いわゆるそういうピンク系の石と言われてるんですけども、
はい、
じゃあそのいくつかある中でその方に合ったものは何なのかっていうのは、まあ、その、 あのお客様にはわからないところだと思うんですね、
はい、
まあ、それを、まあ、あの、まあ、いわゆる西洋占星学的な星の位置から導き出してあげたりっていうのが占い師さんはできます。
そうなんですか、はい、よくあの私なんかもそのいわゆるパワーストーンアクセサリーショップとか、はい、パワーストーンが売っている場所でそういうパワーストーンだろうなっていうのは分かりますけど、その例えばこれは恋愛にいいですよとかって、まあ、ちょっとした正し書きというか説明があったりするじゃないですか、それだけかと思ったんですけど、さらにその中でもその人に合ったものっていうのがあるわけなんですよね、はいはい、なるほど、じゃあ自分でアクセサリーをただ買いに行くだけじゃなくって、はい、ちゃんとそういうのを見てもらうとより一層その、はい、力を受けることができる、はい、パワーストーン、
ね、まあ、その石がその方のサポートをするっていうイメージですよね、
うん、はい、なるほど、はい、じゃあまさにねそのパワーストーンを探している方も、
はい、
なんかちょっと新しいパワーストーンを身につけたいなとか思ってる方も一回じゃあ鑑定を受けに行ってみて、
そ、ね、は
い、そのパワーストーンを探してるんですけど、みたいなことで相談に行っても、
はい、あ、そういう方も実際多いですね、
は
い、
なるほど、そうですか、はい、占いだけじゃなくてパワーストーンを実際に探している方にもぜひじゃあおすすめ、はい、
そうですね、
したいですね、わ、はい、かりました。そのミックセリアさんのその占いのブースに行くと必ずパワーストーンも購入はできるんですか。
丸井の溝の口店エビナに関しては、まあ、本当占いだけにのサービスをさせていただいてるんですけども、
はい、
横浜の横浜クリエーションスクエアに関しては、ま、あの石の方もあのご紹介できるような形にはなっています、
うん、先ほど冒頭でちょっとあの、はい、インターネットでの販売みたいなお話もあったんですけど、はいはい、そういう形で例えばパワーストーンの販売なども、
あ、そうですね、パワーストーンの販売もさせていただいてます、
うん、はい、じゃあちょっとそこで例えばその丸井さんのブースで行ってこうなのがいいですよなんて聞いたら、
はい、ね、はい、
実際にインターネット上で探してっていうことは可能なわけですね。今聞いていただいている方はですね、占いって思ってた方も中にはいらっしゃるんじゃないかと思うんですけどパワーストーンって思ってた方もいるかと思うんですけど、はい、すごく自然な形で役に立てていただける、
そうですね、
それがこの占いだったり、はい、パワーストーンだったり、
そうですね、
はい、するんだなって改めて思いますね、
は
い、
ありがとうございます、
ね、そこが佐藤社長が目指している、
あ、そうですね、はい、
うん、部分なわけですよね、はい、はい、ありがとうございます。今後は例えばどういうふうに進んでいきたいとか、こんなことをやっていきたいっていうようなことどうでしょう。
そうですね、まあ、あの一応その我々ミクセリアのテーマとしては、心に残る占いを心を込めてというテーマで今占いを、まあ、皆さんにあのお届けしているところなんですけども、
はい、
あの今後は、まあ、あの一つちょっと、まあ、宣伝になってしまうんですけども、うん、実はあのこの6月からですね、あのテレビ電話というシステムを導入しまして、
はい、
これはミクセリア占い、テレビっていう頭文字を取ってミクセン TV っていうシステムなんですけども、
はい、
まあ、これはあの逆にその、まあ、ミクセリアの占いの先生が、それぞれその、まあ、時間とか場所を、まあ、問わずクライアントさんと占いができるっていうシステムなので、
うん、
まあ、今まであのやはりそのお客様が、まあ、その先生のところに、まあ、わざわざ、まあ、遠方から行かなきゃいけないっていう手間が省けるっていうシステムなんですけども、うん、
はい、
まあ、いわゆるテレビ電話占いで、まあ、お客様との距離を短くするようなシステムを入れたりするので、
うん、
よりもう少し身近に占いを、使っていただけるのではないかと思っています、
うん、まあ、あの逆に遠方、日本全国遠方の方でも、はい、鑑定を受けていただくことができるわけですよね。
そうなんですね、はいはい、
でこのテレビにしたっていう理由、その電話っていうのもいっぱい巷に電話鑑定みたいなのあると思うんですけど、はいはい、テレビにこだわられているっていうのは、
それが、まあ、今申し上げた心に残る占いを心を込めてっていうテーマで考えてますので、
はい、
あのやはりあの占い師さんの笑顔が、まあ、 占いはもちろんなんですけども、その笑顔をお届けすることによって、まあ、お客様もきっとそのより元気になってもらえるっていうのがまず一つあります、
うん、
でまたやはりテレビにすることによって、例えばタロットカードってご存知ですよね、
はい、
で実際そのカードを実際見てお客様に見せることができたり、
うん、
あと逆にお客様の手相を見ることとかっていうのもできるようになるので。
なるほど、はい、手相まで見られるんですよね、はいはい、すごい。
それは、はい、いわゆる電話ではできない占いだと思いますので、はい、まあ、よりお客様にそのいわゆるよりこうリアリティな部分もきちんとお伝えできると思うんですよね。
なるほどね、確かに手相だったりとか、はい、タロットカードって、はい、これが出ましたってただ電話で言われても、はい、あ、そうなんだっていう感じになってしまいますからね。
す
ごい、さすがですね。
ありがとうございます。
すごい、もう本当になんか相手のことを考えて、はい、本当リアルにしっかりと、お伝えをしたいっていう思いがよくわかりますね、う
ん、まあ、その分、まあ、占い師さんは、まあ、ちゃんと化粧をして出なきゃいけないとかまあやはりパジャマとかだとやっぱりこう出れないじゃないですか。
そうですね、
まあ、多少占い師さんにも多少負担はかかってしまうんですけども、
うん、
はい、
でもね、すごく、はい、納得です。
ありがとうございます。
はい、その今までお話しいただいたコンセプト、はい、その相手を笑顔にしてっていうことだったり、はい、総合的にその方をサポートしようっていう思いがすごく込められた企画ですよね、は
い、
これはいつ頃から正式に
一応、まあ、リリースは一応6月1日を予定してまして、
はい、
まあ、ミクセリアのホームページからそちらの方にたどり着くようにはなります、
うん、
は
い、じゃあこの占い師の先生にお願いしたいっていうことも、
はいはいはい、リクエストも、はい、できますね。
そうですか、はい、これはすごく幅が広がりますよね、は
い、そうですね、ありがとうございます、
ね、会社帰りちょっと寄れないけど、はい、夜遅くにとか、ね、はい、ね、結構いろんなお忙しい方が多い中で、はいはい、すごくこれは人気になるんじゃないのかなって
ありがとうございます、
ね、はい、思います。そうですか、はい、テレビなかなかないですよね。テレビ占い
意外とないんですよね、
まあ、電話があっても、
はい、チャットとかはあったりするんですけども、はい、テレビ電話っていうのは意外とないんですよね。
ないですよ、
はい、
ないです、はい、すごく発想が斬新ですよね、
はい、ありがとうございます
すごいですね、プロデューサーとしての、ね、力量というか、はい、佐藤社長の発想がすごいなと思いますけれども、じゃあ今後この占い会がこのテレビ電話
そうですね、
っていう形ですごく大きく進んでいくかもしれませんね、
は
い、
そうですね、はい、うん、
これは受ける方もその設備が必要に、
今一番最初の段階は iPhone、はい、まあ、スマホで受けるお客様はスマホ1台あればそのままできます。
え、スマホでできるんですか、
はい、アプリをそのままダウンロードしていただく形なんで、
はい
はい、スマホで手軽にできます。
へえ、はい、そうなんですか、はい、世の中の技術がすごくなったんですね。
そうですね、はい
そうでしたか、はい、じゃあ本当にFM 戸塚の占いコーナーも今スマホで日本全国どこでも聞いていただいたり、はい、
ね、はい、
しますけれども、はい、それとともにですね、はい、スマホお持ちの方はじゃあ、はい、テレビ電話でも占いができるということですから、
はい、
もう本当に身近に使っていただきたいですね。
そうですね、はい、
そうですか、はい、その他の大きな野望なんかはありますか。
そうですね、まあ本当にこのいわゆる、まあ、先ほど一番最初に申し上げたその私の占いに対する2つの役割っていうのが、
はい、
まあ、本当にこうまず一つは心のエステとして、まあ、もっとたくさんの人に身近に感じてもらいたいっていうのと、本当にこう占い師さんがこう占いに対して、まあ、誇りを持てるそういう環境を提供するっていうのが私の役割だと思っているので、
うん、
まあ、そういう形により近づけるようにしていくのがこれからの私の仕事なのかなっていうふうには思ってます、
うん、これからの社会は、はい、この占いっていうことも含めて、はい、どういうふうに変わっていくかななんていうふうに今は感じてらっしゃいますかね。
そうですね、まあどういうふうに変わっていくか、まあ、ちょっと話がそれるかもしれないんですけども、はい、とてもちょっと一つエピソードとして、
はい、
まあ、お客様と占い師さんのエピソードとしてちょっとご紹介したい話があるので、
はい、
まあ、ちょっとそれ話させてもらってもいいですか、
はいはい、
うちのミクセリアの先生で普通の主婦からミクセリアで占いを学び子育てをしながら空いている時間を使い占い師として活躍している先生がいらっしゃるんですね、
はい、
で先ほどお伝えさせていただいた幸せを占いという仕事はこう幸せを実感できる4つの要素、
うん、
まあ、いわゆる愛される喜ばれる必要とされる役に立つ、
うん、
という部分を先ほどお話しさせていただいたと思うんですけども、うん、まあ、まさに、まあ、それのイメージができる話なんですけども、
はい、
あのそのまあ仮にその T 先生っていう形にさせていただくとして、その T 先生から、
はい、
私占い師になって本当に良かったんです、社長このような機会を与えていただきありがとうございましたと話してくれた時があったんですね、
はい、
でどうしたのですか、何かいいことあったんですかと私が聞くと、実はお客様の田中様から家族旅行のお土産をいただいたんですというふうに話があったんですね、
はい、
で実はその田中様が、まあ、田中様はお子様との関係に悩みを抱えていたそうなんですね、
うん、
でそしてその T 先生はまずはお子さんを変えようとせず、まずはお母さんである田中さんが変わらないと何も変わりませんよとお伝えして、お母様お子様ご主人の星の配置を見てアドバイスしたそうなんです、
うん、
でそれから約1ヶ月後、うん、その田中様からその子供との会話が増えました、
うん、
今まで子育てに全然無関心だった主人もその輪に入るようになりました、そして何年かぶりに家族旅行に行きました、
うん、
とその T 先生にわざわざ報告に来てくれたそうなんですね、
へ
え、でそれでそのこれ家族旅行のお土産です、先生に出会えて本当に良かったと言ってくれたそうなんです、
うん、
でその話をしている時の T 先生ってとても嬉しそうで、で T 先生はさらにこんな話もしてくれたんですけども、うん、まあ、占いで人を元気にさせようと思って鑑定をしていますが、実は私自身がお客様から元気や勇気をもらってるんですね、本当にいい人生経験をさせてもらってますと話してくれたんです。
うーん、
で私はこんな質問したんです、
うん、
T 先生は占い師として占いの仕事に誇りを持てていますかと聞いたら、
はい、
もちろんですという答えが返ってきたんですね、うん、
はい、
ですので先ほど吉川さんの質問ではありませんが、その占い師さんとこういったお客様が本当にそのもうただお金を支払って元気にさせる以上のいわゆるそういったリレーションシップができるのが、うん、ある意味占い師さんの魅力なんじゃないかなっていうふうに思っていて、
うんうん、
まあそんな占い師さんが増えてそういったお客様が増えればまた占いの見方っていうのも違ってくるのかなっていうふうに考えてます、
うん、まあ、今のエピソードを伺っていると、はい、それこそ家族関係だったりとか、はい、まあ、会社の人間関係だったりとか、はい、今そう人間関係で悩まれている苦しんでる方、また今の自分の人生がうまくいかないとかって悩んでる方々が、はい、そうやって占いのちょっとしたまあ、鑑定だったりアドバイスだったりいただいたことで、はい、その1ヶ月ぐらいで変わる、
はい、
先ほどの一番最初にいただいた、その佐藤社長の高校生時代のエピソードもそうですけど、はい、そんな簡単に、はい、って言っちゃ失礼かもしれないですけど、はい、ね、その今まですごい長い期間多分悩んでたんだと思うんですけど、ちょっとしたそのいろんな見方の違いをアドバイスいただいたことで、
はい、
皆さんがそのハッピーになっていく、多分その今の例で言うとそのお母様だけじゃなくって、はい、お子さんもご主人も、ね、多分ハッピーになっていったんだろうなって想像できるんですけど、はいはい、それってすごいことですね。
そうですね、なんか改めてなんか吉川さんにそう言われると本当にそういうふうに思いますね。
ねえ、なんか今やっぱりまだまだちょっと暗い大変な、ね、生活をしてたりとか、はい、苦しい思いをしてるっていう空気がねあることもあると思うんですよ、ニュースなんかを聞いたりしてても、でもなんかこうやって皆さんがこうやって鑑定を受けて、なんか一つ一ついろんなアドバイスを受けて、
はい、
まあ、突き進んでいるところに壁があったらこっち行ったらいいですよみたいな、はい、こっちの方が合ってますみたいなことを言われて、はい、ちょっと方向転換したらすごいうまくいくみたいなことを皆さんが体験したら、なんかすごいハッピーな国になっていくというか、
い
い気になっていくんじゃないかなって思いました。
まあ本当自分からはそんな恐れ多くて言えないことを吉川さんが代弁してくださって本当にありがたいですね。
ねえ、でもそういうことが具体的に実際に起きてるっていうお話を聞くと、はいはい、やっぱその考え方、人間の考え方なのか、はい、星の巡りを知っての行動の変化なのかわからないんですけど、はい、すごくいいことですよね、
はいはいはいはい、
皆さんその本人だけじゃなくて周りもハッピーになっていくっていう、ね、はい、ねえ、はい、すごいことですね。改めて
ありがとうございます、
ね、もちろんあのお医者さん具合悪くなったらお医者さんに行きますし、はいはい、困った法律の問題があったら弁護士さんに行ったりしますけども、はいはい、でもその占い師の先生の役割っていうか、
そういうものもすごく大きいっていうことが今改めて思いましたね。ね、なんか朝の今番組で即実行で午後から快晴、はい、十二星座占い、はい雨の日が続いても、ちょっと開運行動をすることでその日がハッピーになるっていうことが一つかもしれませんが、はい、それ以外にもやっぱりしっかり鑑定を受けて、はい、自分のそのいろんなモヤモヤがちょっとした気持ちの変化とか行動の変化で変わっていくって、はいはい、それはやっぱり使わない手はないですね。
そうですね、はい、
使わないのもったいないですね。
そうですね、本当に、はい、ぜひ一回本当に初めての方こそ実際一回ちょっと体験していただきたいっていうのは本当に思いとしてはありますね、はい、
ね、で、繰り返しますけど本当に占いちょっとどうなのとか怖いわって思っても、はい、そのミックスリアの占い師の先生は、はい、もう大丈夫、
はい、
笑顔になって帰れるから。
そうですね、まあ、本当にミックスリアのサロンで占いを している先生たちっていうのは本当にこう同じ目線でお客様に寄り添うことができたり、あと本当にお客様の幸せのために占いをどのように使うかを真摯に考えることができたり、まあ、占いだけではなく本当にその人が生きてきた人生経験も含めてアドバイスできるっていう占い師さんを揃えてますので、本当に安心して来ていただければと思っております。
それはあれですか、佐藤社長が人選をするんですか、はい、だって人間的にその勉強に来たい方でもいろんな方がいらっしゃると思うんですけど、はい、その相手の目線に立ってとか、はい、そのすぐその人の考え方が変わったりっていうのも難しいかもしれないんですけど、はい、そのこの人は占い師さんとして、はい、ミックスエリアの占い師さんとして大丈夫だっていうその人選みたいな感じのことを佐藤社長がされるんですか。
そうですね、まあ、本当に、まあミクセリアに習いに来てくださる方たちが本当にいい方たちばかりなんで、はいはい、まあ、本当に私が人選するというよりは、まあ、その赤月先生をはじめその講師の先生方も、まあ、本当にこう親身になってこう教えてくることもあって、本当にこうプロになる先生方はみんなその感じで育ってくれるので、うん、まあ、私が人選する間もなく本当にそういった方たちが集まっていただいているっていうのが現状ですね。
そうです、はい、もう空気なんですかね、ミクセリアさんの。
あ、なんかそれはでも実際お客様に言われたことはありますね。
あ、そうですか、
はい
はい、すごくそのミクセリアさんの
なんかちょっと暖かい空気が、はい、
なるほどね、
まあ、水曜日の和樹先生ではないですけど、はい、こうほっこりするような雰囲気がありますねっていうような、はい、と言われることはありますね。
なるほどね、はい、じゃあ本当にちょっと占い初めての方も安心して、はい、
そうなんですね、
まずはね、はい、直接サロンの方に行ったり、はい、鑑定受けに行ったりしていただけるといいですね。はい、はい、わかりました。もう今日はたっぷりと占いについて、そしてパワーストーンなどについてもお話を伺いましたけれども、はい、じゃあ最後にですね、聞いていただいている方にその占いの活用、はい、また占いの良さなどについてお話しください。
はい、まあ、重複してしまうんですが、まあ、私たちミクセリアでは心に残る占いを心を込めてお届けすることをテーマとして、まあ、私をはじめ占い師さんは日々取り組んでおります。本当にこう来ていただくと、まあ、お客様自身が元気に前向きになって、そして、笑顔になるということをお約束しますので、ぜひ一度足を運びいただければと思います。今日は聞いていただきありがとうございました。
はい、ありがとうございます。今日はですね、朝の番組で占いコーナーを担当していただいています占いサロンですね、ミクセリアから株式会社フレンダムの代表取締役佐藤雄一郎さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。